皆さんおはようございます。聖歌隊の賛美をとても嬉しく思ったんですけれども、私の故郷はですね、筑紫野市の光が丘に実家がありまして、ちょうどですね、自分の港に帰ってきたようなそのような思いでですね、聖歌隊の賛美をとても嬉しく聞きました。改めて筑紫野南教会へお招きいただきありがとうございます。私の郷里筑紫野市での教会で説教させていただくという機会を与えいただきまして、ありがとうございます。私は幼稚園の時に光が丘の3丁目に引っ越してきて、小学校は春田小学校、そして筑紫東小学校ができたので4年生から筑紫東小学校に移り、中学校はですね、筑紫野南中学校に進みました。この横にですね、焼肉屋のつくしがあってですね、家族でよく食べに来ておりました。休業になる直前につくしの焼肉を最後に食べたかったんですけれども、残念ながらそれが叶わず悲しい思いをしました。どれだけ好きかっていうとですね、Google でですね、つくしのその焼肉のタレが私は好きだったので、つくし焼肉のタレ作り方とか言って調べたんですが、もちろん出てませんでしたけれども、それぐらいですね、好きでした。その後高校から長崎に移りまして、聖母の騎士というカトリックの高校に進学をして、そこで初めて聖書と出会えます。なぜ長崎に行くことになったのかというとですね、私はちょっと両親と折り合いがあまりよろしくなくてですね、両親からもう長崎に行きなさいと、あなたは家に行ってはいけませんというですね、そのような感じで、正直言うと生かされたわけですね。それは私にとって全く意図しない人生の回り道、そして遠回りの道でした。カトリックの高校の寮に入りましたので、毎朝晩ミサに預かる生活をしていました。誰も頼るべき人のいない長崎で、口語訳の聖書を家から持ってってですね、ずっと読み進めたんですけれども、その中でですね、カトリックのその信仰生活、ミサとか、あるいはこの教会の道ですね、そしてそれと聖書に書かれているということは少し違うなというふうに私自身は感じました。カトリックは十字架にこのイエスがかかったままの姿が大体あるのですね。そしてそれを教会に掲げているのですけれども、それがなんか腑に落ちないというかですね、偶像を作ってはならないとか、いろいろなところでです。なんでだろうっていうふうに思っておりました。ある時、散歩中に、長崎バプテスト教会の前を通りました。長崎教会の前は川になっていて、道があってですね、ちょうど玄関のドアが開いていて、そして礼拝堂のドアも開いていて、外から中の十字架がきれいに見えるというですね、おそらくここも全部開けたら外からこの奥まで見えると思うんですけれども、その十字架が見えて、その木の十字架にはイエスがおりませんでした。中に入って、主は復活されたんだ、主は生きておられるんだ、そういうことがですね、視覚的に分かり、長崎教会にその後通い続け、2003年の夏にバプテスマを受けました。その後すぐに神様に証明の思いをいただいて、いろいろな訓練と導きを得て、今現在平尾バプテスト教会で牧師をさせていただいております。今年で10年目の働きとなります。私自身は大変信仰の浅いものであり、能力に欠けているものであると自覚しておりますけれども、神はご自分の栄光をですね、表すためにあえて世の無学な人、ただの人を選ばれたという神の選びのみを信じて今立たせていただいております。さて、今日の聖書の箇所は 出エジプト記のメインイベントの一つであるエジプト脱出の話です。エジプトで起こった過ぎ越しの出来事から、神はイスラエルの民、神の民をですね、エジプトからこう脱出させるときに、エジプトに大きないくつもの災いを起こさせて、パロの心をなんとか変えようとさせてですね、最後にエジプト中の遺言を打つというですね、そのような災いを持って、イスラエルを脱出させようとさせました。まあ、こういう話をするとですね、神様ってなんてひどいやつだと、聖書をですね、あまり読まない人は直感的にそう感じるんですね。なんでエジプト中の遺言を打つんだと、それには理由がありました。それはパロが、イスラエルの人たちが増えた時に、男の子はみんな川に投げ込めとかですね、男子はみんな殺していけって命じたからなんですね。神はそのイスラエルの民の歴史を背負って、そしてそのために戦われる方でもありました。だから最後に遺言を打つというそのような災いをしたんですね。遺言を打つときに、このエジプトの人々とイスラエルの家を区別するために、イスラエルの人たちは家の玄関の鴨居にですね、子羊の血あるいはヤギの血を塗って、その災いを過ぎ越されるようにしなさいと命じました、神は。そしてそれが過ぎ越しの出来事でした。いよいよファラオはその災いが起こった時に民を去らせようとします。神はここで大変な回り道をさせます。それはこれからですね、追ってくるエジプト軍と戦いになった時に神の民がくじけてしまうかもしれないと神が考えたからでした。神さん、よく考えておられます。そしてよく私たちのことを知っておられます。追ってくるものが来たら、なんかですね、逃げてしまうとか、もう帰りますとかですね、私たちの弱さや恐れをよくご存知の方です。イスラエルの人たちもそうだったんですね。でも神がこのイスラエルの人たちの心の弱さや恐れを知っていてくださるからこそ、神はこの私たちの人生にも必要な回り道を決断して導いてくださいます。神はイスラエルの人たちをこの王子であった都市と都市をつなぐペリシテ街道には導かれずに、南に下っていく寂しく険しい荒れ野の道に迂回させられました。それはイスラエルの人たちにとってしてみたら、神がそのイスラエルとエジプト軍が戦わなくていいように逃れさせたという、そのための迂回だったんですけれども、神ご自身の視点からは違った観点がありました。それは何かというと、迂回させたのは神の側からはこの戦いを神ご自身が戦われるという決断に基づいてのものでした。神の民はモーセと共にですね、航海を渡って、モーセがこう手を挙げたらですね、神がこう非常に激しい東風を吹かせて海がパカッと割れてですね、下の道が乾いて進めるようになったというふうに言われています。その乾いた砂をですね、どんどこどんどこイスラエルの人たちは一生懸命踏んでいきました。その背中でですね、最後尾で神はどうなさっておられたのかというと、火の柱あるいは雲の柱からですね、その下に降りていって、最後尾で神はエジプト軍と戦っておられたんですね。エジプト軍は600ぐらいの戦車を持ってわーって来ていたんですけれども、その戦車の両輪を外したりとかしてですね、戦っていました。エジプトの人たちは言います。神がイスラエルのために戦っておられるから私たちは退却しよう。そのような神がですね、背後で戦っておられる音、あるいは神がその体を持ってその災いを遠ざけようとさせられている音というのをイスラエルの人たちは聞いたでしょうか。 聖書を読むとイスラエルの人たちがどれぐらい脱出していたのかというと100万人以上の人たちが脱出していたんですね。ですから福岡市今150万人ぐらいおられますいますけれども、その人たちが一気にこう移動しているわけですね。その列の中で最後尾で神が戦っておられる音、多分聞けなかったと思うんですね、イスラエルの人たちは。でも神は戦っておられました。私たちもそうですね、いろいろな恐れや不安の中で逃げることに一生懸命で、私たちの生活することに一生懸命で、私たちの後ろで神がいろいろな災いを止めておられるっていう声をですね、音をですね、私たちはあんまり聞いてないんですね。でもそういうこのようなメッセージの箇所というのは、神のその知らない働きの音というのを私たちは一つまず聞くべきです。私たちはその神の音を知らずにいつもこういうふうに思います。なぜ私の人生にこんな回り道が起きているのか、なぜこんな無意味な遠回りをさせられているんだろうか、なぜこんな荒野を突き進まされなければならないのか、自分が歩んでいる人生の意味というのも分からなくなる時が多々あります。でも今日の聖書の箇所とですね、御言葉と出会う中で気づく3つのことがあります。一つは、私たちのこの人生の回り道において、主なる神が必ずその回り道の責任と決意を持って、そして私たちの命を守るために断固たる決断を持って臨んでおられるということです。主なる神は私たちのこの歩む道の前に立って私たちを導いてくださるし、そして同時に私たちのしんがり、一番最後尾を守るために体を張って戦ってくださっています。1つ目。2つ目は、私たちのこの荒野の人生の道において、私たちは決して一人ではないということです。イスラエルの人たちは武装して進んだ、新共同訳ではですね、隊伍を整えて進んだというふうに言われています。私たちの人生にもですね、教会というこの神の民がですね、共に祈りつつ歩んでおります。イスラエルの人々が武装して進んだっていうのはちょっと面白いなと思うんですけれども、私たち教会のものは何を着ているのでしょうか、何をこうまとっているのでしょうか。私たちは聖書を読むとキリストを着ているというふうに言われますね。あるいはパウロによると、救いの兜をかぶり信仰と愛の胸当てをつけている、そしてそれを守られるようにですね、つけているけれども、実際戦っているのは神様だということなんですね。面白いなと思うのは、この脱出の際にモーセがヨセフの骨を持っていたということです。それを聖書はこう言っています。出エジプト記の13章の19節、その時モーセはヨセフの遺骸を携えていた。ヨセフは、神が必ずあなた方を顧みられるだろう、その時あなた方は私の遺骸を携えてここから登っていかなければならないと言って、イスラエルの人々に固く誓わせた。ヨセフはイスラエルの民がですね、エジプトに来る最初のこのきっかけを作ったエジプトの宰相を務めた人でしたが、もともとはパレスチナ地方のイスラエル民族でした。そのヨセフがですね、イスラエルの人々がエジプトから脱出する際には、私の骨も持ってきなさいと言ったのは、このアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主の約束はですね、必ず果たされる、果たされないことは絶対ないんだから必ず持ってきなさいっていう、そのヨセフの遺言だったんですね。民がエジプトを脱出するときに一人で脱出したのではありませんでした。兄弟姉妹とともに妊婦さんから 赤ちゃんを抱えた人、あるいは青年、壮年、おじいちゃんおばあちゃんに至るまで弱さを抱えた人と共に脱出しました。その際には人々が人だけでなくてですね、ヨセフの遺骸を携えていたと言われるのは、神の約束、神の契約を覚えて逃げていったと、そして出発したということです。三つ目に、神である主はいつも共におられるということです。主が共におられることの印として、昼は雲の柱、夜は火の柱を持ってイスラエルの人たちを導きました。私たちはこういう箇所を読むとですね、昼と夜それぞれ別々のものが与えられたのかと思いますけれども、違います。一つの印としての雲の柱、そして火の柱です。よく言われるのはですね、私たち の目の前に雲があった、昼が雲があったとしたら、その雲の水蒸気が取れて夜は火が出てですね、その光で顔を照らすことができたということです。神が共に雲の柱、そして火の柱を持って伴われた期間はどれぐらいだったでしょうか。その期間は実に40年。アラノを出発した世代が死んで、その世代が交代されるまでです。これはですね、一人一人のこの人生の一生に必ず沿い続けるということを神が決意しておられたという時間の40年です。この方はこの40年間の間、朝はパンを備え、マンナを備え、そして夜はですね、うずらを、肉をですね、備えられて、神様に対する信頼とともに、自分たちのその日常の生活が守られるように、パンと肉を備えられるお方でした。皆さん、今日の、聖書の話を読んでですね、昼も夜も更新したという言葉を聞いて、どのように思われるでしょうか。あ、力強いな、ありがたいなと思われる方ももちろんおられると思います。私はですね、聖書を読むときちょっとうがった人間なので、うがったように読んでしまうんですね。ちょっと夜は休みたいなっていうふうにですね、思うんですね。普通に考えれば、夜更新するということはまずありえません。しかし昼も夜も更新することができたというふうに、非常識なことをですね、あえて聖書が告げるのは、私たちが常識としているですね、昼は大丈夫、歩ける、あるいは夜は出歩かない、あるいは今本当にこうコロナの時代の中にあってですね、教会に行くか、あるいは行かないかっていう、そういう決断もですね、非常にシビアなところで皆さんなされているんだと思います。私は福岡市の中央区というかですね、中央区 の平尾教会の牧師をしていて、4月からいろいろ大変だったんですけれども、あまりこうずっとオープンにはしないっていうですね、決断を教会はしたんですね。もうみんないろんな人たちが、集まっていろいろこう交流が起きると、クラスターが発生してしまうかもしれないとかですね、いろんな不安が皆さんの心の中にあってですね、できるだけリモートの礼拝に参加しましょうと言って、この前にですねカメラを設置して私が説教して、もう4月の段階では誰もいないのに、私が誰もいない席に向かって喋ってるっていうですね、そういうなんか悲しい状況だった。見てる人たちは牧師の顔見てるからいいかもしれないんですけどね。そういうですね、ことから始まって、私たちはそういうその常識があるんですね。今は行けるとかですね、今は行けないとかですね、大変な状況です。でも今日の聖書の箇所は、昼も大丈夫、夜も行けないって分かってるけど、その夜でさえも大丈夫っていうふうに私たちに伝えるわけですね。その大元は何かというと、創世記を皆さん、開けていただけますでしょうか。今日のですね、一番最初の創世記の1章の2節から5節を読むと、 ああ昼でも夜でも大丈夫だという私たちは確信が与えられるんですね。一章の二節から、地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神は光あれと言われた。すると光があった。神はその光を見てよしとされた。神はその光と闇とを分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。昼もその夜も私たちからしてみたら、もう昼は大丈夫、夜はいけないっていう判断なんですけれども、その昼と夜でさえも神の圧倒的なその希望の光が与えられているから、神はそこで良しとされたと言われているわけですね。神の完全な光が存在するがゆえに昼も夜も大丈夫だ。これらは神の完全な光が存在することでよしと、どちらもよしとされているということを、私たちはここから受け取ることができるですね。この初めの神が言われた一番最初の創造の日の光あれという光はですね、私たちが想像している太陽や月や星ではありません。それらは後に作られるんですね。じゃあ何の光なのか。これはもう圧倒的にファッとする光。この世界の創造の初めからすでに人を救う希望の光のことです。そしてそのこの完全な希望の光とは何を表すかというと、救い主イエスを表します。イエス様は、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かない、命の光を持って歩むと言われている通りです。神我らと共におられるというですね、その印を旧約聖書では雲の柱、火の柱を持って表されました。それは常に神が私たちと共にあって、ゆっくりでも確かに前進させるということを私たちに示しています。今日の聖句に戻ってですね、今日の聖句の最後の言葉に注目したいと思います。22節の言葉です。22節はこのようにあります。昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前から離れなかった。この言葉はですね、新共同訳聖書では昼は雲の柱、夜は火の柱が民の先頭を離れることがなかったというふうに訳されています。神ご自身がそのイスラエルの人々の先頭を行かれて、民は主の導きを受けて歩んだという意味です。ずっとですね、口語訳の前の聖書を読むと、私文語訳の聖書を読むのが好きでですね、文語訳ではですね、このような訳になっています。民の前に昼は雲の柱を覗きたまわず、夜は火の柱を覗きたまわず。主の臨在、主が共におられないということはない、覗きたまわず、覗きたまわずというですね、ことが文語訳で大変強調されています。皆さん、私が読んだ言葉でですね、強調して読んだ言葉があるのを聞いたと思います。前をという言葉です。実はこの前というのはヘブライ語でペニーという言葉が使われています。ペニーは顔という意味です。あるいは顔の表面という、そのような意味です。それがですね、複数形で書かれています。この顔顔の前をという、そのような意味です。新共同訳口語訳もそうですけれども、先頭から離れないとか前から離れなかったとありますが、このどちらの聖書もですね、顔から離れなかったという意味で訳されています。でもですね、実は今日のこの 聖書の箇所の一番面白いところなんですけど、 from、 顔から離れなかったではなくてですね、顔を目的に離れなかったというそのような意味なんですね。 from ではなくてですね、 to っていう意味なんですね。顔を目的に、常に神はその私たちの前に立って背中を向けて行くぞと言ってですね、進んでいるわけではなくて、神は人々の顔を見ながら共に歩んでいったというそのような意味なんですね。それは神と対話をしながらその言葉を受け取って生きるというそのような意味です。実に創世記の17章の一節でですね、アブラハムに神様が、まあ、アブラハムになりますけれども、神様が契約を結ぶときにこのように言われている通りです。アブラムの99歳の時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に全きものであれと言われます。私の前にとはどういう意味でしょうか。私の前にというのは、神様の背中を見て、まあ、進んでいくということもそうなんですけど、神の前に立って神と向き合って神を目的として神の前に歩むことです。それゆえに私の前に歩むということは、神に対して信じ従って歩むということを意味しています。ですからこの出エジプト記の22節の最後の言葉というのは、単に神が離れなかったということではなくて、イスラエルの民は神がその人々の顔を目的に歩まれるのを受け取って、そして神に従って歩むように決断したということも言われているんですね。イスラエルの人々は荒野の旅を40年間雲の柱、火の柱を持って導かれました。私たち教会の神の民はインマヌエルの名前で呼ばれる、神我らと共にいますという名前で呼ばれる御子イエス・キリストが共におられます。イエスは生まれる前からですね、今日の聖書でも呼ばれましたけれども、生まれる前からその名はインマヌエルと呼ばれると言われていました。そして今日この賛美歌のですね、大宣教命令を読みましたけれども、大宣教命令の最後にも、世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われています。マタイでは本当に最初から最後までインマヌエル、神は共におられるということを告げます。その教会の民の歩みは何を目的として歩むのかというと、すべての民をキリストの弟子へと導くこと、伝道と、そして父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けること、これは神の子供としてあなた方は受け入れていきなさいという交わりを意味しています。そしてキリストに似たものとなるように、聖書を教えて、導きなさいというふうに言われています。弟子訓練のことですね。この大宣教命令の目的とともに、教会はイエスとともに歩み続けています。私たちは人生の中でいろいろな道の中でですね、あれの生かされているというふうに感じるときに、どうしてもこう目を伏せてですね、落ち込んでしまうというか、うつむきがちになりますけれども、大切なことはうつむき続けてもいいんですけれども、見上げて主を仰ぎ見ることです。なぜなら、今日の箇所では私たちの顔を目的に神は歩んでくださっているからです。あなたに向き合う神の姿が、ここにはあるわけです。そしてその私たちのそばには教会の信仰の友が隣にいて、神の家族が隣にいて、そして私はあなたの家族だと呼んでくださるイエス様が共におられます。 私たちは本当にコロナの時代の中にあって非常に厳しい荒れ野の中におりますけれども、この荒れ野の旅を共に乗り越えて歩んでいきたいと、そのように思います。一言お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、今日のひとときをありがとうございます。今日の御言葉をありがとうございます。昼は雲の柱を持って民を導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたとあります。神様、あなたが私たちの昼の日も夜の月もあなたが共にいてくださっていることを心から感謝いたします。教会は本当にいろいろな困難な中を歩まされておりますし、またそれぞれの人生におかれましても苦しいこと、悲しいこと、痛むこと、またあれの一人で言っているような感覚に陥ることがあります。けれども神様、あなたは私たちの顔を目的として歩んでくださる方であり、また私たちの人生をすべて良きように導いてくださる方です。あなたのその皆に本当に信頼を置きつつ、私たちがあなたに従って歩むものと主をどうぞなさせてください。筑紫野南教会のこれからの宣教の技をあなたが助けてくださり、豊かに祝福してください。呼び集められた一人一人を心から感謝いたします。主イエスキリストの皆によって御前にお祈りいたします。アーメン。